生きていく上で障害になることを障りと言います。その最たるものが災害と言えるのではないでしょうか。日本では東京オリンピック招致や景気回復の兆しのニュースも聞かれる一方、原発事故を含む東日本大震災の復興は進んでいるとはとても言い難いと思います。避難しておられる方の数も未だ28万人以上と伝えられています。また今年も台風竜巻などによる災害が各地に痛ましい爪痕を残し、改めて自然の脅威と人間の無力を思わずにはいられません。親鸞聖人の生きられた時代もまた飢餓や疫病が蔓延し、想像を絶する絶望感に満ち満ちた時代でありました。そんな時代に真の救いを求めて仏道を歩まれた親鸞聖人の教えは現代の私たちにどんな力を与えてくれるのでしょうか。親鸞聖人の教えを深く学び広められた方に本願寺八代蓮如聖人がおられます。この方の歌に、火の中を分けても法は聞くべきに、雨風雪は物の数かは、火の中を分けても法は聞くべきに、雨風雪は物の数かは、というものがあります。火事の真っただ中、ぼうぼうと燃え盛る炎の中をかき分けてでも仏法は聞かなければならない。ですから雨が降っているから、風が強いから、雪が降るから、そんな自分の都合悪条件を言い訳にするのはもってのほかであると、この機会は二度とないのだと、日頃つい顔を出す怠け心を戒めてくださっている励ましの歌であるといただいております。この歌を初めて知ったのは19年前、私たちの宗派信州大谷派の各寺院に東本願寺より毎月届けられる信州という機関誌に掲載されたある記事からでした。1995年の阪神淡路大震災から1年後、神戸市内のご寺院の住職さんがご自身とお寺、現地の方々の被災の状況、復興活動の様子を克明にご報告いただいた記事の中でご紹介くださっていたのです。本堂が荷物置き場となり、交通網寸断のため、毎年お勤めされていた永代供法要をやむを得ず中止された時のこと。そのお寺の信者である何人かの門徒さんから、なんだ、火の中を分けても法は聞くべきに、雨風雪は物の数かは、との言葉を引いて説教したのはどこの誰だ、とお叱りを受けたというのです。そしてこの出来事は、ご住職にとってとても勇気づけられ、嬉しい出来事として報告されていました。察するに、このご住職は、日頃より皆さんに熱心に仏法を説いておられ、法話の時、この歌を何度となく引用され、聞かれた人たちの心に留まっていたのでしょう。そして、自分が生きることに精一杯の、苦しい、不便な生活を余儀なくされている真っ只中で、人々にその言葉が働き出したということでしょう。そんな最中だからこそ、真実を尋ねずには折れないエネルギーとして、今こそ仏法を聞かねばいられないと。親鸞聖人が作られた歌、和讃の中に、一切の憂げに障りなし、という言葉があります。 新宗の信者、門徒の方々には、日常のお勤めに用いられていますので、おなじみのことと思います。かつて、この言葉の意味を学ばせていただいたときに、如来、阿弥陀様の徳は、さわり、つまり悪条件となることがあっても、それが少しもさわり、妨げにならない。それどころか、かえって阿弥陀様の徳を表現されていくものになっていく、と教わりました。その時は何のことかさっぱり理解できませんでしたが、先ほどご紹介させていただいた記事に触れ、初めてなるほどとうなずかせていただきました。悲しくつらい出来事ではありますが、さわりの中にこそ仏法は響いてくださるのでした。東日本大震災と原発事故によって、今なお苦しい生活を余儀なくされておられる方々に、何のお力にも慣れていない私がいます。しかし、その事実を忘れることなく、少しでも自分にできることを考えながら、念仏者としての道を歩ませてもらわなければならないと思っています。